皆さん、こんばんは。いやー、一週間ぶりでございます。先週は、ちょっと中の人の都合でお休みして申し訳ございませんでした。まあ、今回はですね、一週間ぶりということでですね、まあ、放送が、一週間ぶりじゃない、二週間ぶりになるのかな、二週間ぶりということでですね、皆さんお久しぶりでございますという挨拶と同時にですね、まあ一週空いてたんでですね、まあアリスさんがもうね、今日は絶対遅刻しない、放送にはもう最初から絶対出るっていうね、ものすごく張り切ってたんですが、そう、張り切ってたのはつい前日の話なんですよね。前日アリスさんはですね、もう今日は絶対遅刻しない、一週間ぶりだからこそみんなの期待に応えてみせるっていうことでですね、すごい張り切ってたんですが、まあ、本日はですね、皆様の期待に応えてですね、はい、そう、アリスさんが珍しく皆様の期待に応えてしまいました。期待に応えたということはどういうことかと言いますと、まあ皆さん理解できますよね、なんとなく。まあね、一週間ぶりということで、今日はアリスさん来てくれてるのかな？返事がない。いやー、まあほら、間空くからさ、やっぱり張り切ってるわけじゃないですか。でもアリスさんね、今日はちゃんとね、もうオープニング前から一緒に打ち合わせもしてたはずなんですが、アリスさん来てくれてるのかな？あれ？アリスさん?いない。あれ？ちょっと待ってください。さっきまでいたはずなんですけど、さっきまでアリスさんいたはずなんですけど、いや、本当にいたはずなんですよ。さっきまでアリスさんいたんですよ。今日遅刻してないんですよ。絶対遅刻してないはずなんですよ。うん。遅刻してないはずですから、今いるはずなんですが、返事がないんですよ。どうしましょう？困ったな。アリスさん？
提督、アリスさんは、今お休み中です。
寝てるよ、おい、誰か違う人来たよ、おい。どうしよう、これは困ったぞ。アリスさん寝ちゃってるらしいです。さっきまで一緒にいたはずなのにアリスさん寝ちゃってるらしいです。
残念ですね。
残念です。
諦めてください。
諦めんなよ。諦められませんので、アリスさん起きて、アリスさん起きて、起きないと、起きないと王子様のキスしちゃうぞ。
王子様って誰かな。スピー
チ、王子様がキスしちゃうぞ。
王子様って誰かな。スピー
アリスさんに魔法をかけちゃうぞ。
ラリホー、
そっち寝てるよ。そういえば、ラリホーといえば、まあ、某ドラゴンクエストで相手を眠らせる魔法なんですが、逆に起こす魔法でザメハというのがあるんですが、ザメハはなぜザメハというのか皆さんご存知でしょうか？
目覚め？
俺もよくわかんないんですよ。
なんで聞いた？
え？いや。なんか由来があったと思うんですが、なんでザメハだったんだろう。
ザメハ？
まあ、
目覚め？
忘れた。
やだよ、また喉にこの疲れが取れなくなっちゃったじゃん。
何をしてるんですか？
え？
え？
いや、検索しようよ。
アリスさん、おはようございます。
おはようございます。
今日は期待に応えて、来てくれたわけですね。
そうだよ。
期待に応えて寝てたわけじゃないんですね。
そうだよ。
そうだよね。そうだよね。
僕が寝てるわけないじゃないか。
いやー、一週間ぶりですよね。
そうですね。二週間？
二週間ぶりですよね。
半ぶりですよ。
それより、アリスさん、聞いてくださいよ。
はい。
聞いてくださいよ、アリスさん。
なんだい？
いや、ほら、最近ほら、夏、もう梅雨も明け、ぼちぼち明けつつ、夏じゃないですか。 夏じゃないですか。
夏じゃない。
夏といえば何ですか。
夏といえば、
はい。
スイカ割りとか、かき氷とか、海とか。
いやー、違うと思うんですよね、アリスさん。
え？
夏といえばね、やっぱり出会いの夏じゃないですか。
なんで？緊張の夏？
日本の夏、出会いの夏ですよ。
もうええ！
いやね、ほら、最近、ほら、世に言う普通の、ラジオ番組とかでもですね、ラジオショッピングでも何かにつけて出会いの夏をなんたらかんたらみたいな、そのシミをなくすお薬だとか、日焼け止めクリームだとか、の宣伝に、
ね、
もうとにもかくにも、出会いをこう宣伝してるわけですよ。
うん、
まあ出会いの夏ということでですね。まあ私も言ったら出会いを求めてですね。まあ某出会い系サイト的なものにちょっと試しに登録してみたわけですよ。
うん、出会えた？
その結果ね。まあなんて言ったらいいんでしょう。世の中クソだな。
え、何クソって、そんな。
皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、クソな出来事にもめげずに気分転換していこうなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒のエイチャビと、
今ひょっ探しですっごく悩んでるアリスラヒムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。いやまあぶっちゃけ世の中クソだなっていうセリフを言いたかっただけなんですけどね。
誰のセリフなの？
いや昔からよくある話ですよ。
そうなの？
誰のセリフかはわかりませんが、あれだ、あれあれ、ペルソナ4のラスボスのセリフ。ペルソナ4の登場人物のに出てくるラスボスさんのセリフです。
いやー、
はい、そのセリフがまあいろいろとこう一人歩きしてですね、
うん、
一人歩きしていろいろとね使われるようになったっていう形です。例えばですね、掲示板、某掲示板とかでさ、スレッドのタイトルに、今日一流の人に告白してみたわけだが、で、本文に、世の中クソだなって書かれてるとかですね。
うん。
まあ、その時点で何が起こったか、一発でわかるわけですよ。ね。
え、何が起こったの？
え、いやいやいや、だから、あれですよ。今日一応の子に告白したんだけど、世の中クソだなってことはどういうことかって言ったら、まあその告白はうまくいかなかったわけじゃないですか。
うん、
でしょ、
うん、
はい。まあね、こんな感じでもうね、まあくだらない世の中へのね、くだらない世の中かどうかはわかりませんが、その人にとってはちょっと辛いことが起こった、その世の中に対してね、もうボソッとこうね、嘆くようなこう気持ちが込められているセリフでございます。だからね、ほらガチャなんかを大量に回してですね、欲しいものが出てこなかったら世の中クソだなって言いたくなりますよね。別 別に世の中でもないんですけどね。なんとなくその世界がクソに
感じてしまう。オラに力を分けてくれ。
え？なんてなんて。
オラに力を分けてくれ。
オラに力を分けてくれ。
もうどうしてもリヴァイが出ないんじゃ。
あのさ、
はい。
その全く関係のない話なんですけど、
はい。
そのよくさ、最近のゲームソーシャゲとかのコラボでさ、
うん。
なんかコラボキャラとかって言いつつ、その世界にあんまりそぐわないキャラが出てきたりすることよくあるじゃないですか。
うんうんうん。
で、俺逆にそういうのってあんまり好きじゃなかったりするんですよね。例えばさ、
うん、
何でしたっけ、大航海時代オンラインでコラボとかって言ってさ、うん、まあその進撃の巨人のキャラが大航海時代に現れたりとかさ、
うん、
エヴァとかのキャラが大航海に現れたりしたらさ、
うん、
俺はやっぱりええーって思うわけですよ、
うん、
でしょでしょ、
ね、
で、まあまあその時代背景とかその辺に沿ってるキャラだとか、
うん、
またはそのごちゃ混ぜな世界観のキャラならまあまあわかるんですけどね。いやー、その私もいろいろとプレイしてたんですけど、その某モンストあるじゃないですか、
うん、
某モンスターストライクで、まあゴジラコラボでゴジラのキャラが出てくるのはまあまあわからんでもないわ、モンスターだからね、うん、でもその某エヴァのシンジ君とかが出てきた時にはどうしようかと思いましたよ。まあいいけどさ、みたいな、ドラえもんが出てきたりとかさ、いやー、まあコラボやるもいいけど、節操ないなーとかって思ったのが正直な感想。
でもね、
はい、
なんかね、もう進撃の巨人はいろんなところとコラボしすぎてぐらいするじゃないですか。
そうですね、
プッチョとかもそうだしさ、プッチョとかもヒゲ剃りとかも、
はいはいはい、
もうさ、おかげでさ、当時はヒゲ剃りのついてたキャラ、
はいはいはい、
欲しいけど、ヒゲ剃りを買う気にはなれなかったから、それを付録だけを集めて売ってる人から買ったんだけど、
はい、
もうプッチョもさ、正直なんか、プッチョに顔が書いてあるようなだけのような兵長とか、
あ、まあ、要はある話ですね。
買うし、うん、もうさ、それでゲームもさ、
はい、
もう今あちこち出てるの、もう今やってるリヴァインゲートにも今コラボまた第2弾やって、
はいはいはい、
で、リヴァイがさらに強化されるっていうな感じで、まあ、今までのリヴァイの顔がそんなに良くなかったんだけど、今回さらに進化したリヴァイの顔がすごい綺麗で、
まあ、あれですよね。
欲しいよーってなってんだけど、まあ、全然出ないの、他のキャラは全部出たのに。
でもゲットするならガチャ回せよって話ですよね。
もうね、どうしようかと思って、それでさ、ガチャ回すのにとりあえずさ、銀行にお金入れないともう回んないんだよ。
はいはいはい。いやーね、ほんと、集金芸ですからね。
はぁ、もうやんなっちゃうよ。
集金芸ですからね。
集金かぁ。
まあでもその、期間限定キャラっていうのは本当にね。
うん。で、トーラブの方はさ、
はい、
なんか、今まで50回のなんか、ずっと50回巡ってなんかキャラもらえるようなイベントやってたんだけど、
はいはいはい。
今さっきつけたら、もう終わってた。もうしょんぼりだよ。
まあ、でも、コラボはどうなんですかね。期間限定のキャラも後からは通常実装されるような感じなんですかね。
そこがわかんないんだよね。
なんだろう、防寒これは、まあ、未だに実装されてないキャラもいっぱいいますけど、期間限定のなんかイベントキャラは後に必ず実装するとは言っては言い張ってますからね。
トーラブもお願いしますっていうかね、もうね、カンコレとほらシステム同じじゃない？
同じですね、よう似てますね。
同じだけどそれを簡略化してるから女の子向けに、
はいはいはい、
カンコレでハマってた人ね、なんか物足りないっていうか、
あ、まあ、それ
これなんでこのキャラいるのっていう感じになっちゃってるから、
その意見はよく聞きますね。
うん、
まあでもなんか最近さ、ソシャゲのソシャゲとかでもさ、
うん、
人気のゲームはよくあのグッズ化されてたりするじゃないですか。
うん。
で、グッズをゲットして、
うん、
このキャラが出てくるゲームプレイしたいな、よしやってみよう。で、このキャラはどうやったらゲットできるんだ、課金か、ガチャかって思ったら、もうすでに期間限定でゲットできませんしょんぼりってことがよくありますよね。
ありましたね。
アリスさんまさにありましたね。
うん、あったし、今、はい、またあの消失都市っていうアプリで、
はいはいはい、
あの巨人コラボやってて、
なんと
始めたんですよ、
はい。
なかなか面白いんですよ、システム的に。
はいはいはい、
それでガチャガチャで、うん、ガチャガチャで進撃。なんかね、ゲーム的にはね、設定も面白いし、うん、システムも面白いんだけど、巨人はガチャガチャで、
まあいかんせんガチャなわけですね。
それでさっきあの まだまだ職探しをしつつ、
はい、
そしたらそこの広告に、ゲームの広告に、
はい、
進撃の巨人コラボって
またかよ
みたいなゲームがあって、今度はなんだよって。なんか今までのソーシャルゲームとは違うとか言って、結構あの評判もいいみたいな感じの、
うん、
まあ、どこまで作画かわかんないんだけど、とりあえずじゃあそれをやるかって思ったんだけど、
はい、
あの進撃で僕あのほらチケット買ってパチャパチャ回してたから、うん、で今銀行にお金がちょっとなくなったので、
はい、
銀行直結のデビットカードなので、
はい、
あの、このカードは使いませんって出るのね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、
無料なんだからダウンロードさせてよって言っても、
カードは使いませんって、ね、
言うから今、イングレスもアップデートできないの。
え、嘘？あ、そっか。
うん、このカードは使いません。だから無料だよって思っても。
てか、アリスさん、その、はい、イングレスもやってたんですか？
え？
イングレスもやってるんですか？
やってるよ。
あ、そうなんだ。
え、そうなんだって言ってたじゃん。
あ、俺が、え、うん、あ、そっかそっか。
え、僕は青色の、なんだっけ。
青陣営か、敵だな。
そうだよ、レジスタンスって言ってたよ。
敵だな。俺は緑陣営だぜ、うん。まあ、でも俺とアリスさんがバトることはまあないでしょうけど。
うん、そしたらね。
はい。
こう、マップ見てたい。そしたら近くの、ポータルのところに、
はい。
まあ、なんか見たような名前があったんです。
はいはいはい。
で、お兄ちゃんって聞いたら、
はい、
あ、うん、これって言われて、兄も緑なんですよ。
ちなみにイングレスのいうゲームを、皆さん、ご存知ない方は、ちらっと簡単に紹介しておきますが、
はい、
なんかGoogle が出してる、スマートフォン向けのゲームでございまして、何でしたっけ、リアルの地図とですね、
Google、
リンクしてるんですよね。
じゃない。Google Earth でいい
んだ。Google マップ。マップ。
まあ、Google マップだね。
はい。リアルとリンクしてまして、で、ゲームのジャンルといえば、MMORPG だ。
まあ、二つの陣営での国取り合戦みたいな。
なんか、リアルのマップのですね、名所だとか、スポット、有名スポットみたいなのがですね、まあ、ポータルって言われる、まあ、陣地みたいになってるんですよね。で、そこを、奪い合うっていうゲームです。
うん、
だから、その、イングレスのゲームジャンルとしては、MMMMORPG らしい。
なんかいいよ。
M 多いよ、みたいな。
どれだけマゾなんだよ。
なんかですね、マップ、ベースドモバイル MMORPG。略して MMMMORPG だそうです。
なんかね、
はい。
ローソンだけ、
うん、
が、Google と提携してて。
そうなんですよね。だからローソンは、
ローソンはあるけど、他のはないんだよね、コンビニ。
そうなんですよね。だからコンビニはローソンが拠点になってるんで、 言うたらもうね、家の近くのローソンが取り合いになったりすることよくあるんです。
そうだね、ローソン結構狙われてる。
だからまあね、その陣取り合戦をするリア、だからその何でしたっけ、目標の陣地があってそこを攻撃したかったらその場所まで歩いて近づいていかないといけないんですよ。
そうなの。
だから私とアリスさんが対決することはないんですよね、基本。
そうなんですよ、遠いからね。
遠いからね。
でもね、
うん、
でもね、
うん、
なんだっけ、すごく僕のところから近いお店を、
はい、
兄がポータルとして申請したんだけど、
はい、
申請した次の日に、
はい、
なんかすっごい店が騒がしいことしてたから、
はいはいはい、
改造ですかって聞いたら、
はい、
いえ、もう本日でやめて今終わらせるとこなんですよ、片付けてるんですって、
なんと
それで帰ってきた兄に、兄を、はい、お店なくなるんでダメみたいだよって言って。
だからお店の看板とかね、結構申請しても通らないことがあるんですよね。
なんで？
そのお店のオブジェクトはよく通るんですよ。
うんうんうんうん。
でもその店の名前が乗っかってたりすると通らないんですよ。
ああ、なんかね。
はい。
ただ、どっかの、ドンキ？
うん。
に、なんか、なんかキャラクターがついてるの。
はいはいはい。
なんかペンギンとか。
はい。
みんなさ、日本人ってさ、日本語でポータルの名前書いちゃってる人が多くて、
うん、
外国人さんには読めないかもしれないっていう。
だから、何でしたっけ、その、何でしたっけ、私の、知り合いのお店があるんですけど、うん、そこね、カバのオブジェクトがあるんですよ、カバの。カバ。
ポポタマス？
んならね、そこのお店はその、お店の名前もあるんですが、ね、だっけ、カバのオブジェクトのみ、こう、ポータル化してますね。何々のカバみたいな感じで。
そうなんだよね。
だから
お店じゃなくて、
こう、お店の名前とかになると、その宣伝効果伝伝があるから、できないんでしょうね。ひょっとしたら。まあ、でも、そのイングレスというゲームは、なんかイングレスオフみたいなのがあってですね。
うん、
何でしたっけ、同じ陣営の人とですね、そのパーティー組もうと思ったらリアルでパーティー組まないといけないんですよ。
もう
でしょ。
うん、ちょっとパーティー組んだことないよ。そんなのあんの？
いや、もうパーティーっていうシステムはないですけど、
うん、
言うたらその何でしたっけ、どこどこを攻略するぞってなった場合は、
うん、
リアルで全員その場所に行かないといけないじゃないですか。
うん、
だから必然的にそのオフになるわけなんですよ。オフ会になるんですよ。ね。
いやでもさ、
はい、
ね、僕まだレベル2なのよ。
頑張れ。
でさ、一生懸命さ、はい、ハックしたりさ、なんだっけ、リチャージしたりさ、
はい、
やってんだけど、なかなか上がんないの。
俺レベル 5で止めてますね。止めてるてか上げてないですね。
どうやったら2から3円は早く上がりますかね。
え、白くなってるところとか空いてるところを探して片っ端から埋めまくる。
白いところ。
白いところ、何だっけ、中立です。中立とか
中立ってあんまり見かけないんですけど、
激戦区だったらよく中立になります。だから激戦区行って、誰か他の人が破壊した瞬間横取りするんです。ふお
ー
って、ね、そんなことやってたらこっち の設置するやつがレベル低いから、さらに相手が破壊してくるから、さらにその後刺すんです。まあ、激戦区で武者修行っていうのは要はありますけどね。
激戦区ないんだよね。
まあ、そんな話は置いといてですね。
はい。
はい、今、ゲーム内でですね、私、最近新しいゲームを始めたんですよ、また。
それはオンラインゲーム？
オンラインゲームです。はい。まあ、大航海と同じように、その船に乗ってドンパチするわけでございますが、 お船はですね、第一次世界大戦から第二次世界大戦に股をかけて活躍したお船が出てくる、WOWS というゲームをですね、最近始めました。アジアサーバーです。まあまあ、もし、一緒にやってる方いらっしゃいましたら、ご一緒すれば、一緒にしてくれれば。
WOWS?WOWS
です。まあ私は頑張って、竜城ちゃんを目指して頑張ろうかなと思ってます。
もう、よっぽど竜城ちゃんなんだね。
いや、でもね、なんだろう。
なんだい、
なんだろう。
なんだい、
ワールド・オブ・ワーシップスの空母は、ちょっと別ゲーすぎて、俺のキャラじゃない、かな。
え、
な
にな に？
え、そのワールド・オブ・ワーシップスの、空母は、その操作だとかそういったのが完全にその別ゲーなんですよ。
うん。
あまりにも別ゲーすぎて、ちょっと俺のキャラじゃないかな。
うんうんうんうん。
どっちかって言ったら私砲、大砲ぶっ放したり、魚雷ぶっ放したり、敵に肉薄して、攻撃するのが俺の主義ですから。だからその、何でしたっけ、某、昔あったその、NF とかっていうネイビーフィールドとかっていうゲームみたいにその空母で敵に肉薄したりすることがなかなかできないんで、
うん、
その辺はねちょっとねその改良してほしいなっていうのがあったりするんですけどね、うん、まあ何でしたっけ、ワールドオブワーシップスをプレイされてる方はですね、その結構ガチなミリタリー勢が非常に多くてですね、まあ、これから入ってきた人とかもやっぱおるんですよ、
うん、
でもそういった方と、ガチ勢とでちょっとねそのぶつかったりすることがあったりはしますから、うんうんうん、皆さん気をつけてくださいね、うん、ちなみに私はどっちかというと逆にその何でしたっけ、第二次世界大戦のとか その時代のお船が好きでしたから、
うん、
そっちからカンコレに入ったはずですからね、
うんうん、
ですね、だからまあこの辺もあるんでね、まあもしご一緒することがございましたら、やっていただければかなと思います。というわけで本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題は気分転換方法です、まあ、失敗したり落ち込んだりへこんだり、そんな時こそあれが大事ですね。気分転換でございますよ。
大事だ。
まあ、お酒だとか掃除だとか遊びだとか、あなたがよく行う気分転換方法を教えてください。ご動画お待ちしております。まあ、私がよく言うその流れが悪くなった時ですね。なんかその流れが悪くなった時は立て続けに悪いことがいっぱい起こるんです。変なミスをちょこちょこやったりとかですね、そういった時のその気分転換方法なんかをですね、まあ私の場合はもう本当に掃除をしてみたりとか、水回りを掃除してみたりですね。
水回り
を掃除するんです、
うんうん、
そのトイレだとか流しだとかですね、
うん、
なんか水回りを掃除するとお金の巡りが良くなるらしいですよ、
うん、風水とかでもいいですね。
で今私が調子悪いのは多分トイレが汚いからだと思う。トイレを掃除しないといけないな。
トイレの神様が。
まあ気分転換方法ですね。本当何でもいいんで教えてください。でなんか良さげなのだったら実績してみようかなと思っております。
おお。
まああとはですね、そのまあ友達と飲みに行ったりカラオケ行ったりいろいろとあります。が私の場合はそんな感じです。アリスさんなんか気分転換ある？
ですか、
うん、
僕はね、
ほらほら水曜日のレイブンズナイトって言わないと、ほらほら
レイブンズナイト、
おお、
いや放送って言おうと思ったんだけど、
はいはいはい、
最近自分の放送ができてなくて、
うん、
パソコンの中の Windows 7にしてから、
はい、
なんかいろんなことがありすぎて。
なるほどね。
なんかまだ全然放送準備になってないの。困っちゃった。
例えば Windows 例えば Windows 10が出ますよね。いつだったっけあれ。
もういいよ出なくて。
Windows 10が Windows の最後の、Windows になるらしいです。ようやくそのマイクロソフトが本気を出したっていう起死回生なるかと言われてますけどね、Windows 10でございますが、
うん、
まあなんか Windows 10自体がまあ Windows の最終バージョンにしたいとは言ってるみたいですよ。で、Windows 7や 8.1 を持ってる方はですね、期間限定で無償アップグレードができるそうです。まあ、ね、Windows 8がね、8がね、すごい優秀なんですけど、使っててイライラするんですよ。
なんで？
使いにくい。すごく優秀だけど、すごく快適で軽いけど、使っててイライラするんです。すごくイライラします。なぜかというと、今まで、培ってきたノウハウが全て過去のものになるからです。 Windows 8を初めて使うパソコンが Windows 8って方にとっちゃ別に問題ないと思います、うんうん、ただ今までその Windows 98あの 2000XP Vista 7とパソコンを触ってきた人にとっちゃ Windows 8は使いにくくてしゃあないです。
どんなところが違うの？
全てです。ね、すべてです。
グーの音も出ません。
うん。ちなみに Windows 8で、あの、発売直後、一番、あの、検索された単語、
うん、
Windows 8、電源の切り方です。どうやって電源切るのこれみたいな。
なんかかわいそうになった。
そうなんです。ほら、今までのその Windows、アリスさん Windows XP と7使ってるじゃないですか。
うん。
あの、電源切ろうと思ったら左下のスタートメニューからシャットダウンじゃないですか。
うん。
ね。でもね、左下の、うん、あのスタートメニューがすでにないんですよ。どこから電源をオフにするのみたいな。だからなんかその右の方にこうねマウスカーソルを持っていくと右端にあのピョコンってメニューが出てきてですね、そっからこう切ったりするらしいですけどね。
うん、
はい。まあ、そんなこんなでですね、随分とオープニングトークが長くなってしまいましたが、まあ1週間ぐらい空くとこれぐらい喋りたくなるんですよね。
うん。
まあというわけで、ライブオンズナイト今日も一日生放送でいきましょう。気分転換方法を教えてみよう。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開してオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えするとらじにちょっとしたニュースの話題なんかを紹介していくコーナーです。アリツさん、
あ、
そういえば昨日、
うん、
七夕でしたよ。
うん、
さあさあの葉さらさら
のきばに
巻き場に揺れる。え、
巻き場
違うかったっけ。
軒
場に揺れる大星様キラキラ金銀ブラボーやったっけ。
ナゴ
え、あれブラボーですよね。
ナゴ
ブラボー、
ブラボーでもいいけど、
ブラボー。はい、まあ飽きましたんで、DOL ヘッドライン、トピックスワールドニュース、 アップデートの情報なんかを紹介していくようなコーナーでございます。
うん、
早速行きましょう。
うむ。
大規模戦闘イベント自称バイキング大集合、こちらは昨日から行われております。自称バイキングともに怒りの鉄槌を食らわせろ。7月本格的な夏を迎えつつあるロンドンに不安な知らせが届きます。自らをバイキングの末裔と称する船団が北海やブリテン島の周辺海域で暴れ回ってるんだそうです。さらに時を同じくしてロンドンの港に異様な雰囲気を漂わせる女性が現れます。その女性レディー・バッカニア、カリブで侵略船を率いる棟梁でありながら、古代の航海士、特にバイキング研究の専門家としてオックスフォードの学者たちにも名が知られる人。彼女はこの事件が貴重なバイキングの遺物を手に入れたならず者たちの蛮行であることを見抜いています。そしてこの事件を自らの研究のために利用できるのではと考えています。皆さんは彼女に協力し、ならず者たちから貴重なバイキングの遺物を取り戻してください。それは海の平穏にもつながるはずだそうですね。バイキング、7月7日火曜日からですね、7月21日行われます。レディーバッカニアに話しかけて、ロンドンのレディーバッカニアに話しかけて、バッカニアの依頼を受けてですね、自称バイキング艦隊を討伐するそうです。まあ、それらを討伐するといろいろとアイテムがゲットできるそうなんですが、これはアリスさん、あれですよね、オスマン海軍の出番ですよね。オスマン海軍の出番ですよね。
オスマン祭り？
無敵のオスマン海軍の出番ですよね、これは。
無敵なの？
え？
あ、無敵だな。
オスマン海軍は強いですよ。
うん。
オスマン海軍は非常に強いですよ。
うん。
無敵のそのオスマン海軍の出番でございます。というわけでですね、早速ですね、ロンドンに向かってみたいと思いますが、現在所持金がなんか130メガとか持ってるんで預けられねえ、どうしよう。共有倉庫に突っ込んでおきましょう。とりあえずよしよしよし、さあ早速ですね、そのロンドンに向かいつつ、次のやつも読んでいきたいと思います。ロンドンにはとりあえず児童高校で、レース情報がいいですが、はい、まあ、ロンドンに移動しながら、一回以降で、チェインやっと他のおやつの情報も読んでいきたいと思います。まあ、ならず者どもは、まあ、オスマン海軍が、ボコボコにしてくれると思いますので。で、続きまして、6月30日、ノスパラ様より、大航海時代オンライン推奨パソコン3モデルが発売となりました。大航海時代オンライン、推奨の、パソコン。102,980円。すんげーオーバースペックだ、これ。
もう、推奨のパソコンとか売るのやめてほしい。
なんでですか？
だって僕 XSP の時にさ、
はい、
なんかもうなんだっけ、サポートが終わりましたとかさ、
はいはいはいはい、
何かというとサポートが終わりましたっていう窓が出てさ、
ですね、
いいじゃん、もう仲間に入れてよ。
いやー、まあね、なんかその推奨 PC のその性能でですね、
うん、
そのゲームがどれぐらい重いかっていうのが分かるんですよ。
ん？
その推奨 PC のですね、
うん、
そのスペックでそのゲームがどれぐらい重たいゲームなのかっていうのが分かるんです。だから何でしたっけ、推奨 PC、 例えばそのドラゴンクエスト10だと 59,800 円からなんですよ。
うん、
でも ファイナルファンタジー14は、96,980 円からなんですよ。
高
っ！ファンタシースターオンラインは89,980 円からなんですよね。大公開時代オンラインの推奨スペックは、推奨パソコンは、おいくら万円からだ？ 102,980 円。そんなことねえだろ、高えよ。
何ですか、それは。高すぎです。
まあ、大公開時代オンラインはぶっちゃけね。ぶっちゃけね。これ、大公開時代オンラインがプレイできるパソコンね、3万円で作れって言われたら作れますよ。
作ってください。
え？ 3 万円で作れ言われたら作れますよ。
2代目が欲しいですね。
はい。続きまして、PlayStation 4版。PlayStation 4版の大公開時代オンラインが9月15日サービス開始するそうです。はい。あ、9月15日か。2015年9月15日、PlayStation 4の、PlayStation 4用の、大公開時代オンラインが、サービス開始するそうです。そして、グランアトラスの、バーチャルパックが販売終了となって、クライアントパッチが実装されました。自称バイキング大集合が、初期のが追加されてですね、クイズバトルが終わってボーナスクエストの追加報酬が更新されました。ぐらいかな。だからあれですよ、どこでしたっけ？ロンドンのそのこの自称バイキング野郎がどれほどの強さなのか、ね。どれほどの強さなのかを、試してみつつですね、確認やっていきたいと思うんですが、しかしプレステ4ね、そう、あ、プレステ4で、プレステで思い出したんですけど、プレステじゃなくてですね、今その Wii U で大人気のゲームがあるじゃないですか。知ってます、アリスさん。
Wii U？
Wii U。Wii U です、 Wii U。
Wii U？
Wii U です。
何？
任天堂の Wii U です。
わかんない。
え？いや、任天堂で Wii ってあるじゃない、ゲーム本体。その分の後継機種で Wii U。
知らない。
え、知らないですか、マジで。
うん、
やっぱりそんなにマイナーなんだな。マジで知らないですか。
うん。
でもアリさん、 Wii は知ってますよね。
うん、
Wii は知ってますよね、もちろん。
Wii の U なの、
あの Wii の、いや、今任天堂が出してる最新ゲーム機種は Wii U ですよ。任天堂が出してる最新機種です。
ああ、知らなんだ、知らなんだ。
知らなんだ。そもそも任天堂が Wii U を出してること自体知らなかった。
うん。
そうなんだ。
うん。
じゃあアリスさんに Wii U のホームページアドレスを載せておきましょう。
なぜ？
やっぱり Wii U ってマイナーなんか。すごくマイナーなのかな。BU です。プレステ4は知ってますよね。
はい、
プレステ3の後継機のプレステ4は。
おお、なんか、え、ちっちゃいの。
いや、 Wii U はち、あの Wii U はだから、なんか Wii の後継機種ですってば。
うん
うん。で、そのね、Wii U にさ、最近その、何だっけ、スプラトゥーンっていうゲームが発売されたんですよ。
スプラトゥーン？
スプラトゥーンです。
何そのスプラッタとトゥーンが混ざったような。
イカちゃんがですね、 インクを、電気をぶっかけ合って、戦うゲームなんです。ね。それがですね、至るところで大人気でございまして、ただ、スプラトゥーンをプレイするために Wii U を買うのはなっていう、Wii U がアリスさんが知らないぐらいこうマイナーなゲーム本体じゃないですか。
うんうんね、悩むよね。
そう、だからね、なんか海外では、そのスプラトゥーンをプレステで出してくれっていう署名運動が起こってるらしいんですよね。
それはそうかもしれない。
でもスプラトゥーンって任天堂が開発してるゲームなんですよ。ね。いや、多分プレステとかで出たらもっとバカ売れすると思うんですけどね。うん。だから、そのゲーム自体ですね。その、ほら、よくさ、FPS とか TPS とかのゲームってさ、人殺しゲームとかって言ってさ、お子様のプレイには お子様には悪影響が出るとかって言って結構難色を示したりするじゃないですか、
うん、
ね、銃撃戦のゲームとか、
うん、
でもそうじゃなくてそのスプラトゥーンはそのペンキで塗り合うわけですから、うん、難色を示さずにそこを堂々とプレイ、お子様も堂々とプレイできる DPS っていうことでですね、
つまり
はい、
サバゲーをそのまま
いや、もっとね、なんかもうペンキでこうびちゃびちゃびちゃみたいな塗り合う的な、まあお暇でしたらな、動画とか見ていただいたらわかるんですけど、まあ見てる分にも楽しいんですよね。で、俺もそのすっげープレイしたいなーって思ってるんだけど、スプラトゥーンのために Wii U 買うのはなーだけよなーみたいな感じですね。いやー、まあ多分そのパソコン版がもし出たら私間違いなく買うと思いますよ。
そんなに面白いの？
いや、まあ動画を見てるだけにはすごい面白そうです。ただし民度は低いそうです。
なるほど。
すごく民度低いそうです。まあ、いろんな方がプレイされてますからね。
うん。
いろんな方がプレイされてますんで。はい、というわけでですね、そんなこと言ってる間にロンドンに到着したわけでございます。ロンドンに到着したわけなんですが、ロンドンに到着したところでどこにいるんだろう。港前にいるらしいですね。ロンドンの港前にいるレディーバッカニア、レディーが、うん、レディーバッカニア。アリスさん、
はい、
画面共有できますかね。
ええ
っ、ー、と、レディーバッカニアのセリフをこう、アリスさんが喋ってほしいんですが。
ああ、ぜひお願いします。
はい、ちょっと待ってくださいね。
それはアリスゴエリンですか？それとも普通に、こう、イメージでやっていいんですか？
レディーバッカニアっぽく。ちょっと待ってください。画面共有。
了解です。
そっちの共有。いけた？
なんか来たけど。うん、
はい、
特にのレディーばっかりの。
レディーばっかりのセリフが今出てます。
はい。いやあ、そこの航海者。私は遥か西のインディアス近、インディアス近海でバッカニアどもを率いているものだ。個人的なし、ああ、ダメだ。ちょっと字がぼやけて、個人的な興味で、大昔に活躍した北欧の船団、バイキングに関する研究をしているのさ。しかし、貴重な遺物を持ち出し、バイキングを気取って、北の海で暴れる奴らがいると聞いてね。そこで、お前さんには、遺物の回収と奴らにお灸を据える役回りをしてほしいんだ。どうだね？
後にする。
おととい来やがる。そうか、仕方ないね。気が変わったら、また声をかけておくれ。
はい。というわけで、受ける。受けます。いいだろう、俺に任せろ。
気が変わるのが早すぎるだろう。助かる。いくら教、なんだ聖教聖教聖教なバッカニアといえど、一人で艦隊を相手にはできないからね。で、バイキングを気取る艦隊のことだが、奴らはバイキングのゆかりの人、ゆりかごって
言うんだ。ゆりかごってなんだよ。
バイキングのゆりかごを持っているんだ。お前さんが興味のある品なら、自分のものにしてもいいんだ。そこのゆりかごで寝てもいいんだ。もしよければ、私に提供してほしい。詳しい手順や、討伐する艦隊の情報は、そこの、なんだっ
け？これ自重じゃないの？
自重から聞いておくれ。それじゃあ、よろしく頼んだよ。
イエス、マーム！はい、というわけで、まあ、この自重の話は、まあ、姉さんからの話が聞きやしたかい。何をすればいい？姉さんの言う通り、
バイキング。姉さんの言う通り、バイキングとは、名ばかりの海賊どもを討伐してください。
これ男ですよ、先生。
男で頑張っている
んです。おっさんですよ。
奴らの持つ、ならず者の飛んだよ。まずはバイキングの航海地。バイキングに失われた歴史を紐解く書き物です。次にバイキングの名を冠する9種類の鎧。これはならず者の宝箱から出る、バイキングの秘宝に入っていることがありやす。
先生、アリスさん。はい、なんか、レディーばっかりやと、被ってるんですけど。
そうですか？じゃあもうちょっと変えます。
お。
バイキングの、
なんか、自重の方がすごく威厳があるんだよ。
ちょっと、どうしようってんの、分かった。
バイキングの、もっと下っ端っぽい。
高貴と鎧、これらを、姉さんに直接渡すのが、航海者さんのお仕事ですね。
ちょっと男、男の娘です。
聞きたいことがあったら、はっしが説明いたしましょう。ではでは。
何ですか、この男の娘衆。
えへ
まあいいけどさ、おっさんであの声はギャップありすぎますよ、先生。
しょうがないじゃん、だって。だって変わるって言うから。
まあそうだけどさ。はい、そんなこんなでですね、早速、バイキングを、ゆるぶっ殺しやろー行ってきたいと思います。
うん。
まあ、バイキングに、その、丸腰で挑むのはちょっとさすがにあれなので、そこそこ、一応、ホット、選手像と、ホット、大砲ぐらいはつけてみましょうか。とりあえず。そして積みには、まあまあとりあえず資材がそこそこあったらいいのかな。資材がそこそこ、水食料そこそこ。どこにいるんだろう、敵さんは。
そこだよ。
どこにいるんだろう。
そこだよ。
ほらバイキングども出てこいや、出てこいや。出てこいや、俺が相手、オスマン海軍が相手するぞ。
早く見つけてよ。
なんかその辺でドンパチしてるっすね。どこにいるんだろう。
ここだってば。
弱いのは北海。ほうほう、北海に弱いのがいるそうです。強いのはバルド海の方にいるのかな。
この画面だとチャットが見れて嬉しいね。
そっか、下のチャットが見れるんですね、下のチャット。あ、そういえばチャットで思い出しました。
はい。
レイブンズライト掲示板のチャットルーム。
はい。
窓の横にあるチャット。誰も使ってないですね、はい、よく考えたら。
そうですね、ちょっと使い勝手が悪いというか。
はい。
ほら、ラジオって耳で聞くじゃない。
そうですね。ノルウェーカイボンってどこ？ノルウェーカイボンってどこですか？
カイボン。
ノルウェーカイボンってどこ？
ノルウェーカイボン。
ノルウェーカイボン。
カイボーン。カイボーン。
ヨーロッパの、ヨーロッパ極北部。北か。とにかく北か。北行けばいいのか？
いいんだ。北に行くんだ。
よくわからんが、北に行けばいいのか？よくわからんが、とりあえず北に行こう。北に行ってみよう。北といえば、北北親父っていたじゃないですか。
なんか懐かしい名前来たね。
いやー、ねえ、今ふと思いついたんですけど。
うん。
あ、これは。
なんか懐かしいね。
ひょっとして、その、皆さん、北から帰ってきてる人かな？これ。まあ、とりあえず北にいる強い艦隊ども、オスマン海軍が相手するぜ。
相手するぜ、しちゃうぜ。
相手しちゃうぜ。
相手しちゃうぜ。
はい、現在頑張って北に向かってます。一応、サウンドをちょっと SE だけ、効果音だけ入れておきましょうか。お、なんかいる！なんかいるぞ！とりあえず早速、敵を発見しましたので、そちらを、襲いかかってみたいと思います。めちゃめちゃいっぱいいるぞ、これ！めちゃめちゃいっぱいいるぞ、なんだこれ！なにこれ！ちょっと写真を撮って、なにこれ！
ですよ。ゴキブリは1匹いたら30匹はいるっていう。
ものすごくいるんですが。よし、とりあえず交戦。よし。さあ、頑張れ、オスマン海軍。オスマン海軍が現れた。海軍頑張れ。あ、とりあえず修理だけはしてあげようかな。修理だけはしてあげましょう。あ、修理する必要すらないかもしれません。さあ頑張れオスマン海軍。さあ頑張れオスマン海軍。あ、白兵に入ってますね、すでに。白兵に入って、敵をガンガン削ってる感じですね。で、味方は少しこう様子を見つつ、おう、オスマン海軍は、敵に白兵に突入してます。敵陣に白兵に突入してますが、またもや白兵入りましたね。砲撃も一応撃ってます。弾も一応撃ってますよ、アリスさん。あんまり砲撃はやる気なさそうですが。そして敵の提督に食らいつきました。オスマン海軍が敵提督に食らいつきました。35人削ってます。36人、バイキングの艦隊 A は残り76人。さあ、食らいついた。突撃で33人削ってます。バイキングの艦隊残り42人。離さない。掴んだら離さない、恐らく。そしてバイキング鉄壁隊の耐久が全員が残り29人、あと13人になってしまってます。あと8人しか残っておりません。バイキング頑張れ、バイキング頑張れ。はい、というわけでですね、まずはバイキング鉄壁隊、彼らは なすすべもなく、オスマン海軍に倒られました。では一番強いのがいるヨーロッパ極北部に、行ってみたいと思います。とにかく北に行けばいいのかな。なんかまあうちゃうちゃいますが、この辺は無視してとにかく北に行ってみましょう。はい、というわけでですね、こんなことをやりながら、とりあえず何でしたっけ、23時になりましたので DOL ヘッドラインはこの辺にしたいと思います。 DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いていただいている方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。
今、
はい、
2つの職業で悩んでいるアリス・セラフィムです。
お、アリスさん、今、情報がいただきました。
何ですか？
なんか、1629から、点、1198あたりに戦列艦かける5隻いるらしいですが、これ多分、マップの座標なんですよね。はい。問題がありまして、測量がないのでわかりません。測量がないので場所が分かりません。どうしよう。こういう場合は
勘でいけ。
え、
勘でいけ。
勘ですか。どこ、とりあえず北、とりあえず北に行こう。測量がないので分からん。ああれだ、メメの情報便、メメさんの情報便でですね、確か、直命でメメクーポンをもらえれば、海軍出動要請書と4分機ゲット。よっしゃ、これで測量が使えるぞ。
もう素晴らしい。
4分機があるので、測量が、これで測量が可能です。
もうわざわ
ざ。さあ。16292ってどっち行けばいいんだ。こっちか、逆だ、逆ですね。はい、1198ですから、だいぶ北ですね。まあ、場所の情報ありがとうございます。どんどん真北に行けば OK だそうなので、まあ、その辺に向かいながら、今日のお題を紹介していくんですが、今日のお題はですね、気分転換です。まあ、こうやって適当に大公開してる自体もすごい、気分転換にはなってるんですが、
うん、
アリスさんの気分転換方法、
僕はね、
おう、
本読んだり、
本読む、
うん、あとはそうだな、本当はね、
はい、
こうコミックスとかの読み合いとかね。
ああ、なるほどね。では、うん、アリスさん、最近ですね、私新しい本を1個ゲットしまして。
何ですか？
一人ぼっちの丸々生活。
何それ？
一人ぼっちの〇〇生活っていう、ぼっちの女の子がクラス全員と、お友達になっていくのに奮闘する漫画。
なんか辛いな。
ただ、何でしたっけ、某モコッチみたいにですね、 大変なことになってるわけじゃなくてですね、
うん、
すごく微笑ましいんですよ、うん、でだんだん友達が増えていくんですよ、
うん、
だからその成功の方ですね、いい方の、
うん、
一人ぼっちの丸々生活、おすすめでございます、うんうん、ひらがなで一人ぼっちの、丸々生活、丸々は丸です、丸々生活、
僕は、
はい、
最近読んでるのは、
はい、
レイキヒーリングの本と、
え？
レイキヒーリングの本と、
うん、
あの日本の72項っていうのが
はいはいはい、
あるんですけど、その本とか、
そういえばですね、あともう一つそのお知り合いに教えてもらった本があるんですが、これは私まだ、うん、見てないんですよ。見てないんですが、ニーチェ先生っていう本があるんですよね。
ニーチェ先生。
ニーチェ先生。うん、ニーチェ先生はですね、なんかその、コンビニにですね、うん、あの、ゆとり世代を、あの、通り越した、こう、悟り世代の人がですね、舞い込んでくるっていうストーリーらしいんですよ。
うん。
ね。
悟り世代どんなの？
だからその有名なセリフがございまして、
はい。
その、お客様は神様だろっていうセリフに対してする、あの、返答がですね、神は死んだですよ。お客様は神様だろ、神は死んだ。
なんかさ、
はい、
この間のオカンメールのさ、
はいはいはい、
今地震あったけど大丈夫だったってお母さんに言ったら私が沈めたみたいな
ですね。いやー、このニーチェ先生っていうのはなんかすごく、そう、お客様は神様だろうってお怒りになったお客さんに対して淡々と神は死んだと返した期待の私たちが夜勤にやってくる楽しい
素晴らしい、
ゆとり世代ならぬ悟り世代である彼の今後の活躍に期待したいところですっていうね。
悟り世代か
ー、ニーチェ先生っていうのは、これがめちゃめちゃ面白いらしいんですよね。これまだチェックしてないんですが、はい、
うん、
はい、そんなこんなで、ここどこ、ここどこ、
知りたいかい、
16192から めちゃめちゃ北に来てるんですけど、これノルウェー海溝、16292-1198あたり、まもなく現地に到着しそうです、
うん、
16、あ、いる、本当にいるよ、すげえ、なんだこれ、めっちゃいますね。戦列艦。そして俺しかいない。
誰もいないね。
何これ、ぐちゃーって。じゃあ早速。ほら、早速バイキング精鋭艦隊に、オスマン海軍5人を、5隻をけしかけたいと思います。
おう、
さあ頑張れ、
勝てるのかな、
なんか BGM もそれっぽいのに変えとくか、
うん、
お、いきなり撃沈されましたよ、一隻、
あらー、負けちゃうんじゃないの、
一石いきなり進められました。これはやばいんじゃないの。
やばいんじゃないの。
提督と白煙に入りました。速攻一石撃沈されましたね。バイキング精鋭部隊と、オスマン海軍が、現在白煙戦に突入してます。開幕早々オスマン海軍は一石撃沈されてしまいまして、ちょっとね、うん、怪しいですねこれは。オスマン海軍はもうみんなバラバラに行動してますね。うまく連携が取れてません。対するバイキング精鋭艦隊は、固まって近づいてくるやつに一斉に砲撃を仕掛けるような、そんな戦法を取ってるような感じです。そしてオスマン海軍がバイキング精鋭艦隊 B を打破しました。これで4対4です。これで4対4です。さあ砲撃のバイキング精鋭艦隊対する白兵ゴリ押しのオスマン海軍、勝つのはどっちだ。
なかなかあれですね、
なかなか熱い戦いが、繰り広げられております。
NPC なのに、
NPC なのになかなか熱い。おっとここでまたクリティカル出ました。オスマン海軍若干不利か。若干不利ではございますが、現在敵に食いついてます。オスマン海軍は一隻が敵に食いついております、うん。でさらにもう一隻白兵開始、若干オスマン海軍不利かと思いきや、おっとこれで精鋭艦隊 A を打破しました。勝利でございます。ウクオウっていうセリフと同時にオスマン海軍、オスマン海軍の勝利となりましたが、まあ、今回はですね私支援しましたんで、まあこっちが勝ってもおかしくはないと思うんですが、というわけで次はですね、私の修理とか外科の支援一切なしで、オスマン海軍 VS 戦列艦で行ってみたいと思います。
おお。
次は修理しません。というわけで、早速攻戦開始。バイキング精鋭艦隊 VS オスマン海軍5隻、どちらも5隻ですね。5隻対5隻のスタートになります。今回は、私は修理を一切しません。ガチの勝負でございます。早速クリティカルを食らいました。478ダメージを食らってオスマン海軍、一隻は沈みそうで、おっとこれ白兵戦に突入、もう少しで沈みそうなところで、白兵戦になんとか持ち込んだオスマン海軍。しかしオスマン海軍は足並みが揃っていない、連携が取れていない。おっとバイキング精鋭艦隊の攻撃によりオスマン海軍の船が一隻撃沈されました。これで現状は5対4、若干バイキング精鋭艦隊の方が有利な状況で戦況が進んでおります。そしてオクスマン海軍が、バイキング精鋭艦隊 C と白衛戦に突入、それを囲むように、バイキング精鋭艦隊が攻撃を繰り広げる。攻撃を繰り出すバイキング精鋭艦隊、しかし白衛戦に入ってるオスマン海軍にはダメージが通らない。さらに混乱白兵に入りました。これは一隻は沈めたものの、おっとオスマン海軍がバイキング精鋭艦隊 C を打破しました。精鋭隊 C を打破しました。これはオスマン海軍が有利か、オスマン海軍が有利に進めているのか戦況。ここでマイナス51という緑の数字が見えた。51に一気に削っている。オスマン海軍強い、オスマン海軍強い。オスマン海軍がバイキング精鋭隊 D を打破しました。苦しマーキンのクリティカルを発動しますが、オスマン海軍は痛くない。さあバイキング精鋭隊 A、 敵の提督でございますバイキング精鋭隊 A は現在フリーでございます。フリーで外周からオスマン海軍に向かって砲撃を繰り出しております。しかしここで捕まった。バイキング精鋭隊 A がオスマン海軍に捕まりました。そしてオスマン海軍がバイキング精鋭隊 E を打破しました。これで残るは A だけとなっております。いや A ではない、いやまだ B が残ってます。 B がフリーです。 B も捕まった。B と A が白衛戦に突入しました。全員オスマン海軍に捕まっております。さあ逃げれるか。撤退失敗。バイキング精鋭艦隊 A 撤退失敗。残り船員数12人。これはピンチか。 はい、オスマン海軍がバイキング生態 A を打破しました。この野郎やりやがったなということでですね、バイキング精鋭隊はオスマン艦隊には、支援なしでも勝てません。まあ、一石撃沈しただけでもグッジョブと言っておきたいところですね。
恐ろしかね。
オスマン海軍強いですね。
なんかバランス悪いよね。
そんなことないと思いますよ。
そう？
そんなことないの。
オスマンばっかり強いんじゃないの？
いや、確かね、まあ強いですね。オスマン海軍は強いです。はい、しかし、何でしたっけ、アイテムは何も手に入ってない。はい、というわけで、気分転換方法。気分転換終わったところで、オスマン海軍は今回の、バッカニアの精鋭艦隊にも負けないということが、判明しましたので、このまま南に戻りたいと思います。戻りながら、今回のお題のに対する投稿とかも読んでいきましょうね。はい、うん、はい、まあそんなこんなで、アリスさん、
はい、
一人ぼっちの丸々生活はいいっすよ。
了解した。
ぜひぜひ、雪が降ってきましたね。あ、そういえば、あと、アリスさんにですね、うん、プレゼントしないといけない本があったんですよ。忘れてた。
うん？
つくもの満月っていうのを1巻を私2冊買ってしまったんです。
あー、ください。
はい。
つくもの満月。はい、
そうなんです。ゲーム内のコメントでいただいてますが、不思議だ、あんなに海軍強いのかっていうことでございますが、そうなんです。オスマン海軍はですね、現状、いわゆる、NPC 補正で、ね、ある後出しじゃんけんだとかですね、特殊な大砲を持った、いわゆるチート艦ですね。NPC ゲーテンの、チート艦以外は、ほぼ全てに勝てる実力を持っております。そう、そのオスマン海軍がどこまで戦えるのかっていうのをですね、いろいろとその実験しましたが、うん、まあ何でしたっけ、ロンドンのその言うたら三大行方って言われてる、うん、ロンドンのその艦隊の行方と、うん、あとその何でしたっけ、あれ、カリブの幽霊船のクエストと、うん、インドの槍のクエストかな、その3つはさすがにクリアできなかったですね。ただそれ以外の例えばその賞金稼ぎ転職クエだとか、うん、あと上級士官の転職クエストとか、その辺はオスマン海軍、勝てますね。まあ、星10のクエストも大体はいけます。で、前回のイベントでもあったその精鋭艦隊系も、まあ、一応支援ガンガン支援する必要はあったんですが、支援ありきでは一応全部勝てました。
うーん、何でも勝てちゃうの。
オスマン海軍強いです。アリスさん。
はい。
今見つけました。
何を？
一人ぼっちの〇〇生活ってさ、
うんうん、
某支部で連載されてますわ。試し読みで。ここに URL 貼っときます。ちょい。
ありがとうございます。
まあね、オスマン海軍は非常に強いので、このオスマン海軍を使った戦闘っていうのは非常に、気分転換になりますね。はい。まあ、こんな感じのその気分転換とかね、まあ漫画を探すっていうのも面白いですね。そのウェブコミックとかですね、そういったんで面白いコミックとかがあれば、 教えてくれたりするとすごく助かるんですが。
あ、僕ね、買い物ついでに、そこに置いてある本の、こう、列から、
はい、はいはいはい。
あの、グレタマ？
グレタマ？
グデタマ。
グデタマ、はい。
うん。まあ、LINE のスタンプでもあるんだけど、
はいはいはい。
あの、卵の、こう、黄身と白身が、あって、黄身に顔があって、
はいはいはい。
うん。で、白身とこう、分離できたり、いろいろするんだけど、
うん。
それのね、漫画をちょっと立ち読みして、
はぁはぁはぁはぁ。
可愛いなって思ったのが、
なるほどね。
あの、回転寿司に、ぐでたまが卵焼きになって、
うん、
こう、普通に並んでんじゃなくて座ってるんですよ。
はい。
で、こう、卵がこう、曲がって座って、ご飯が立ってるわけですよ。
あ、ぐでたま、出てきましたね。何、うんうん、何これこの癒し系にもならないようなこの気持ち悪いけど。
いや、すごい可愛いんだよ、それが。
キモいっすよ、これは。
それはもう、あの、ラインスタンプの、うん、あの、動くスタンプとか見てほしいぐらいに可愛いんだけど。
なるほどね。
それでね、
うん。
それで、卵、回転寿司の卵になって、はい、こう回ってるんですよ。
はいはいはい。
そしたら、なんか、おう、疲れやなーとか、誰かに、こう、イカか何かに声かけられて、うん、なんか、ま、なんだっけ、まあ、もう、ん？もう一周？何周回ったとかなんとか、もう五周目とかなんとか言ったんだけど、
はい、
で、箸が近づいてきて、
はい、
卵を取ろうとした瞬間に、はい、ピチンって弾いて。
食べられたくないわけですね。
かわいかった。
なんかそのやる気のない卵の黄身ですね、本当に。
うん。かわいいんだよ。
はい。はい、あとは、何でしたっけ、その、あ、なんか、オスマン海軍が強いっていうね、話を聞いたらですね、
うん、
たくさん海軍呼び出しを持って出かけてやるってね、気合い入れてる方がいるんですけど、
うん、
NPC の場合はですね、そのスキルで、この海軍出動要請っていうスキルがありますので、これを使えばですね、行動力100で海軍呼び出し放題なんです。
おう。
対人戦では使えませんが、NPC 戦の場合は、このスキルを使うことによって海軍呼び出しまくります。呼び出しまくりまくりスティです。
呼び出しまくりまくり？
はい。石膏に転職することによってこのスキルを覚えることができますので、海軍マニアの方はぜひ覚えてはいかがでしょうか。ちなみにオスマン海軍の次ぐらいに強いのがベネチア海軍ですね。で、その次が、あっこです、ネーデル海軍とかですね。まあ、そんなこんなで、来ている投稿を読んでいきたいと思います。まずは泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。私の気分転換方法はお料理をすることですね。
すごい。
お、女子力高い。
うん。
手順を考えて組み立てていくことに喜びを感じます。美味しい料理ができた時は嬉しいですね。泉のお料理ツイッターはこちらということで、料理のツイッターをこう載せてますね。はい。うんうん、いや、気分転換に料理か、いいな。
どんな料理？
変わったものを作りたくなりますよね。例えばオスマンのアリスさんってさ、うん、オスマンのじゃねえや。オスマンのアリスさんって誰だよ。アリスさんって料理できるんですか？
うん。
あ、まあそれは包丁持ってるぐらいですからね。
うん。まあ、料理は、僕にとっての包丁の2番目の使い方かな。
なるほどね。うん、1番目の使い方は？
世界征服です。
なるほど。包丁を持って世界征服。
うん。
はい、あとは関係ない話なんですが、ゲーム内で、 オスマン海軍の海軍要請と赤の名役ってどっちが強いのかな。あ、ハイレディンさんが来てくれるあれですね。赤の名役になったらしょっていうその紙があるんですが、
うん、
それを使うとハイレディンさんが来てくれるんですよ。
うん、
確かあの、ただあれに出てくるハイレディンさんはすごく微妙だった気がします。オスマン海軍の方が下手すりゃ強いかもしれません。
おお、
そんなわけでリスボンに戻りながら、よいしょ、ね、あの料理はね、なんか気分転換にやるのはいいんですけど、私の場合はちょっと時間がなさすぎて最近料理をサボってます。
サボってる？
ね、料理、あの自炊をサボってます。
おう、
もうインスタントだとかお惣菜ばっかりですね。はい、では続きまして鏡さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ごめんなさい、その前に日和さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんにゃ
ー、こんばんにゃ
ー、ワンモア、
こんばんにゃ
ー、ワンモア、
こんばんにゃー。
私の気分転換はコーラを
飲む。なんだよ。
え、何？なんだろう。
なんだよ。
何ですか。
なんか置いてけぼり。
そんなことない。私の気分転換はコーラを飲むことです。嫌なことがあったり、気だるい気分の時、すっきり爽やかな気分にさせてくれます。何度お世話になったことや。推進退院しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
せ、私も結構コーラ好きなんですけど。コーラを飲むとね、
うん、
私その喉の奥からこう泡が出てくるんですよ。あれどうにかならないんですかね。
え、
ものすごい泡が出てくるんです。
え、飲んだ直後？
あのね、普通の炭酸ジュースを飲むとね、
うん、
当然その胃の中に炭酸、うん、あの何でしたっけ、二酸化炭素、まあシュワシュワのガスが溜まって、
うん、
まああのゲップが出たりするんですが、コーラの場合はなぜか泡も一緒に出てくるんです。泡泡泡が俺だけ、俺だけ、
なぜじゃ、
俺だけなのかな、そのコーラを飲んで泡が出てくる人。
イチャルさんだけじゃないかな。
俺だけ、
うん、
そうか、
やーい、
いやー絶対コーラを飲むと泡が出てきますって。
え、
ね、コーラを飲むと泡が出てきます。ゲップと一緒に、あ、ゲップじゃなくてなんか泡が口の中からブクブクブクブクブクって出てくる。
カニですか？
うん、カニかもしれません。はい。
おー、
俺だけ？
HR さんの前世はカニだった。
カニといえば、うん、そうですね。なぜかその某モンスターハンターでも、カニをも、カニの足のガンランスをよく使ってましたから。やっぱ前世はカニだったのかもしれませんね。
カニか。
はい。はい、では続きまして、鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
あ、
私の気分転換は水曜日、レイヴンズナイトを聞くことです。おお、
毎週
楽しみに聞いてます。
ありがとうございます。
鏡さんの気分転換になるようなラジオにしたいんですが、あの聞くとストレスが溜まる可能性もございます、レイヴンズナイトは。
そんな、
いや、レイヴンズナイト下げでいかないとね、あまりにもこの何でしたっけ、上げ上げでいくとですね、しょんぼり男爵になることがあるので、レイヴンズナイトは基本何でしたっけ、図は低くいきたいと思います。
おう、
ね、
おう、
それと最近使っていたデスクトップ PC が壊れてしまいました。それですぐ新しい PC を購入しました。 BTO にしたので2週間ほどかかりました。前は Windows 7で、新しいのは Windows 8.1 なのでまだ慣れていません。はい、これね、 Windows 7使ってて 8.1 を使った方、そう、 Windows 8.1 すごい軽いでしょ、快適でしょ、ものすごく軽いでしょ、使いにくいけど、そう、なんかメモリーなんかも、メモリー周りなんかもね、消費量とかも非常に少なくなって、すごくサクサク動くんですよ、使いにくいけど。 うん、で、まあ、設定とかもね、結構簡略化されて、初心者も優しくなってるんですが、優しくなってるんですよ。
うん。
使いにくいけどね。
で、
タッチパネル
の中にも。使いにくいが枕言葉のようについてくるね。
で、タッチパネルにも対応してですね、そのタッチパネル用の液晶ディスプレイなんかも使うと、最適、うん、それに最適化されてたりするんですよ。
うん。
タッチパネルの液晶じゃなかったら使いにくいけど。で、スマートフォンとかタブレット PC でも使いやすいようになってるんですよね。タブレット PC だと非常に親和性が高くすごい使いやすいんですよ。
うん、
デスクトップ PC だと使いにくいけど。ということでございます。まあ、8.1 を、使う場合はですね、Windows 7のようなスタートメニューを、出すアプリがございます。
うん、
それを使用すると非常に使いやすくなるかもしれません。
かもしれません。
PS カンコレビータで発売されるようですね。ということでございますが、そうなんですよ。ビータ版の艦隊コレクションも出るらしいです。ただビータ版は結構シミュレーション要素があって、単性のゲームだったりして。
ビータ版って。
ビータ。
ビート版なの
か。ビータ。
だからビータって何？
PS ビータっていうのがあるんですよ。PSP の後継。PSP はご存知ですよね、アリスさん。
うん。
PSP の、まあ、後継機種なのかどうかはわかりませんが。
PS ビータっていう
ポータブルゲーム機があるんです。
ちくしょう。
え？
何でも後継機がいっぱい出てるよ。
時代は進むんですよ。
参ったね。
アリスさん、プレステ3が発売されたなんて、もう10年近く前になるんですよ。
もうそんなになるんですか？
PSP が発売されたのも、もう10年以上になるんですよ。
そんなになるんですか？
そんなになるんですよ、アリスさん。時代は進むんです。
困ったなぁ、アリスは浦島だなぁ。
回る、回るよ、時代は回るってね。
目も回る。
なんかその、回るがつく歌詞の曲って結構ありますよね。
回る？
まあいいや。
回って回って。
そのなんかビータ版でも発売されるんですが、カンコレはどうやらアーケードでも出るらしいです。で、ビータ版はその 2D が、そのライブ 2D みたいな感じで、2D の絵がぬるぬる動くらしいんですが、アーケード版はフル 3D だそうです。うまくそのキャラを 3D に落としてる感じでございます。まあね、アーケード版もこういろいろと、アーケード版も出るらしいんですが、なんかね、アーケード版の場合は結構、お金が大量に必要になりますから、
うん。
すごく大量に必要になりますから、
うん。
ね、そのプレイするのには、その敷居が高いと思いますよ。まあ、私も一時期ゲーセンにはハマった時期がございまして、その時期は1ヶ月で10万円くらい使ってた、
うわ
ーこともありました。
うわー、一体何やったの？
え？あれですよ。ガンダムの連邦 VS ジオンですよ。ねえ。連邦 VS ジオンっていうか、連邦 VS ジオンから UO VS ティターンズにかけては、ものすごくやり込みましたよ。で、やり込むほど、月に使う額が減りました。
うん。
そうです。減ってきたんです。
うん。
そう、何でしたっけ？やればやるほど、こうね、ワンコインで連勝できるんで、どんどんその使う額が減ってきましたね。 はい、続いて、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
実に数回ぶりの投稿ということになります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここのところ、私自身転職を迫られることとなり、なかなか時間割けずにってことでした。なんというか気分転換になっておりますね。このレイヴンズナイトを聞いてるっていう最大の気分転換をありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこのね、レイヴンズナイトの訓練されたリスナー様はですね、もうね、その頭が上がらないですね。他にはここ数年ですが、すっかりとファンになりました。某カープさんの試合を見に行くと、これが最大の気分転換となりました。もう、勝ったりするとさらにね、テンションマックスなんでしょうかね。実は野球観戦に行くようになって、精神的な不調、すっかり良くなったわけです。それ以来、年数回しか行っておりませんが、すっかりと楽しみとなっております。そう、年数回行ったやつが、ね、まあ、勝っても負けても楽しめると思いますからね。気づけば今年も半分終了。うち、年が越せるのか謎であります、ベントナーでした。まだ半分、された半分。はい、では続きまして、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
泉式部様へ、もう、ツイッター思わずフォローしちゃいました。私も負けじと、手作りの、米ナスとトマトのグラタンをご披露しちゃいます。おー、またまた料理ですか。女子力高いですね。
どうしたんだみんな。
レイヴンズナイトの掲示板から飛んできましたってね。
お
ー、でもね、俺ね、
うん、
ナス嫌いなんですよ。
うん、多分だけど、うん、例えばナスを焼いた時に、うん、種の部分がこう、にゃってなるのが嫌なの？
いや、なんか食べた時に、うん、にゅるんってなるじゃないですか。
うん。
うにゅんってなるじゃないですか。
なるよ。
もにょってなるじゃないですか。
あ、そっか。じゃあ、HR さんはトマトの種もダメ？
トマト好きです。
あれ？あのね。
うん。
この間、ヨシケイっていう、うん、おかずの材料をこう、ほら、配達してくれるサービス？
はいはいはい。
それをお試しでやったときに、トマトのサラダを作るときの作り方の、こう、紙があるんですけど、はい、トマトの種を取り除いてって書いてあるんですよ。
ははははは。
僕にとってはトマトは種がメインなんですよ。びっくりした。食べない人っているんだね。
あ、でもね、でもね、
うん。
その俺、トマト、プチトマトあるじゃないですか。
うん。
あれがね、プルンプルンで、
うん、
ちゃんとプチって食べれるトマトはいいんですけど、
うん、
たまにその、しおれてるやつじゃないですか。しなしなしなってなってるじゃないですか。気合が抜けてるプチトマトあるじゃないですか。
うん。
俺、あれ嫌いですね。
あー、そうなの？
うん、
でも僕は、うん、若いと皮が剥けないじゃないですか。
はいはい。プチトマトなんか皮剥かずにそのまま丸ごと食べません？
あー、僕剥くんですよ。大きいのもちっちゃいのも。
へー。
うん、それで、ね、最近ね、その好きなのが、
はい、
ヴェルジェっていうお店の、黄色いミニトマトね。
はい、ほうほうほう。
それがね、すっごく美味しくて、皮を剥きやすいし、
はい、
甘くて美味しいし、一番好きなトマトなんですよ。
ほうほう。
もっともっとこう、甘いトマトが食べてみたいっていう気持ちがあるんですけど、何かおすすめのトマトはありませんか？
トマトは甘さよりも酸っぱさの方がいいかな。何だっけ、はい、まあトマトはね、トマトね、なんだろうね、うん、シャキシャキのもいいんですが、ピザとかに乗ってるそのトマト、焼けてるトマトあるじゃないですか。うん、俺それも好きなんですよ。
うん。僕もモスバーガーのトマトとか好き。
でもね、気合の入ってないプチトマトだけは許せないんです。
に気合を求めないで。
そう？
そうだよ、かわいそうだよ。
そういえば、その、何でしたっけ、ゲームセンターであった360度高速、あの、回転する、なんか、ね、G ロック G3、え ?G、L、G ロック G360? R360 や、G ロックの R360! 懐かしい。
おう。
そう。その香川にある某アミューズメントパークで、G ロックの、あの、R360 の、ハイスコアの、記録を残した、ここあります。はい、はい、え？その、セガの R360 っていうその筐体を使ったゲームでですね、もうあの、座ってる椅子が360度にぐるんぐるんぐるんぐるん回りまくるんですよ。普通の人がプレイするとこう、あの、酔ってしまう的なやつを、
うん、
私はその平気で、ぐるんぐるん、あの、ぐるんぐるん回転させながら、
で、その、上下左右に
上下左右に椅子が回るんです。ほんまに。上も。
お
あの、戦闘機、あの、シューティングゲームなんですけど。
いやー、楽しそう。
でも、あの、すごい、あの、怖いらしくてですね、まあ、普通の人はプレイできる、うん、プレイするところじゃないんですよね。本当に上に向くと、椅子ごと上にグランって回るんですよね。
うん。だからさ、
はい、
僕、ジェットコースターとかはダメだけど、
はい、
自分で運転する分には絶対大丈夫だから、
で、これを、これの、なんかその、何でしたっけ。まあ、結構ね、あの、筐体もでかいですし、うん、なんかアミューズメントパーク的なところにしか置かれてなかったんですよね。
うんうんうん、うん。
で、その、何でしたっけ、プレイするにもオペレーターさんが必ず付き添いでいないといけない的なやつがあって。
うん。
で、まあ、その分まあ、プレイしてる、一回のプレイ価格もでかいですし、その結構敷居高かったりするんですけど、私はそれをもう平気でプレイして、そのなんかハイスコアのランキングの1位を飾ったまんま、そこの G ロックは撤去されました。懐かしい。まあ、調理も、話戻します。調理も気分転換の一つということで、素材を選び、調理、クリエイト、味わうという一連の流れでございます。私の場合は、これにリアルプライベートファームがあるので、素材から作るという段階がプラスされます。土いじりもたまにはいいですよ。気分転換というのはいろいろありますが、アロマが一つでしょう。あとはコスプレをしてみる。コスプレじゃなくてもオフの日は1日5回ぐらいは服を着替えます。自分で自分を演じてみるのもいいですね。カンコレは一時期、海軍二種軍曹でプレイしていたことも、コスメを変えてみるというのもありますね。ちょっとリリーさんのコスプレ姿を見てみたいです。キリ。
うん、
そういえばさっきのね、あの、操縦するのなら大丈夫っていう話でですね、
うん、
アリスさんはジェットコースターを操縦するのなら酔わないんだねっていう、
うん、
コメントいただいてますが、ジェットコースター操縦できないと思いますよ、俺。
だから、僕はジェットコースターは、
はい、
僕が操縦するなら、
はい、
乗れると思う。
なるほどね。
うん、なんでダメになったかっていうと、
はい、
あの、僕子供の頃、父と兄と妹と、うん、こう遊園地に行って、
はい、
で兄があの父にこう即されて、
はいはい、
ミニジェットコースターっていうのに乗ったんですよ。
うん、
そしたらあれって大きいよりもミニ怖いんだってね。
うん、
ビュンビュンビュンビュンビュンビュンビュンビュン回るんですよ。
うん、
その間兄がずっとうわーって叫んでたんですよ。泣き叫んでたんですよ。
なるほどね。
僕それ見て怖くなって。
はい。では続きまして、リリーさんからいただきました。P.S. 気分転換にツイッター名にはレイバンテロその点付け加えて。例えばアリスさん。
あ、レイバンね、あれ困っちゃってるんですよ。
いや、あの、レイバンテロね、あの、うん、あれなんですよ。あの、原因っていうのがですね、変なアプリ踏んだとか、あの、不正アクセス、変なアプリ踏んだとか、なんか変な
アプリ連携
したとかじゃなくて、
ね、
あの、総当たりでパス通してログインして、つぶやかせてるらしいんですよ。
ん、パスも変えてるんですよ。
で、元ネタは、その、何でしたっけ？アプリの連携とかが原因じゃなくて、その他社のそのパスワード流出が原因らしいんですよね。
うん。
だからパスワードを流用してる人は変更しておいた方がいいかも、らしいです。
うん。
で、さらにその、アプリ連携も解除して、やらないといけないっぽいですね。
うん。なんかね。
はい。
iPhone から？
はい。
行っちゃってるみたいだっていう話は、聞いてて。
はい。
でも、僕みんなパスワード一緒だけど、なぜか大公開自体のだけ？
あー、なるほどね。
それでパスワードを変更したんですよ。
はい。
で、家には、家っていうか、メーラーの方にはよく、レイバーの外国語のメールが、大量に届いてるんですよ。
はいはいはい。
別に URL とか踏むわけじゃないんですよ。
なるほどね。
なんか不思議なんですよ。だから、一体どこでどういう風になってるのかなーって
。で、そのセリフのやりとりでですね、今チャットに送りましたが。
はい。
レイバーのサングラス今日限り。クソ、こいつも感染されてやがる。誰か感染していない者は、無事な奴はいないのか。ダメだ、もう俺たちしか残っていない。おい、どうした？リーバンのサングラス。うわぁ、だからパスワード変えろと、みたいな。バイオハザード的なね。ねえ。いやぁ。レイバンのサングラスね。なんか中国のサイトに飛ばされるらしいですけどね。レイバンテロ。
そうなの？押したことないんだけどさ。
うん。
前はさ、
はい。
ほら、なんかお前のことこんなところで、こんな風に、写真が載ってるぜとか、はあはあ、お前のこと笑われてるぜみたいな、
はい。
英語の文章に URL ついてって、みんながそれでポコポコ踏んで、
はい、はい、はい。
で、ダイレクトメールで来て、うん、それでそれを何とかこう、するっていうか、作業とか、まあいろいろこう、人にこう教えてっていうのいっぱいやったけど、うん、今回のレイバンは、踏むことないし、なんでそうなっちゃったのかわかんないんで。
なんか一応ね、日本語がちょっとおかしいんですよね。一番こう、レイバンのサングラスで。
っていうか、何で飛んでるの？アットマーク？
ん？アットマークですよ。
アットマークなんだ。
日本語版が一番人気ファッション。購入するを歓迎するみたいなね。
辛いよ。辛すぎるよ。
だまあ今までのツイッタースパムは、まあサードパーティーのアプリ連携が、連携であることがほとんどだったんですけど、
うん、
まあ、今回のやつはもうパスワードリストの流出によるリスト型攻撃だそうですけどね。
うん。
だから被害に遭われた方はアプリ連携の解除のみでなく、速やかな ID、パスワードの変更手続きを行ってください。だそうです。Twitter Japan は10文字以上の小文字、数字、記号を混ぜた他のサービスへのログインと異なるパスワードを推奨しているそうです。俺のツイッター大丈夫かな？俺昔ね、なんかその変なアプリが勝手に提携されてですね、
うん、
何でしたっけ、占いの結果を延々とツイートしてたことがありました。
占い？
はい。Facebook でもなんか変なことを提携投稿とかしてないですよね。してないっぽいです。大丈夫です。今どんな気持ち？そういえば何でしたっけ？ Facebook とか、
うん、
Twitter って今どんな気持ちとかっていうのあるじゃないですか。
ああ、うん、つぶやくところが。
そう、今どんな気持ち？気持ちいいとかって書いたらあかんのか。今どうしてる？今どうしてる？レイブンズナイトナウ。
いいんじゃないかな。
めっちゃ久しぶりに投稿しましたよ。これ一体何ヶ月ぶりの投稿だろう。とりあえず書いてみました。もう間もなく終了しちゃいますけど。はい、では続きまして地天使テレビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、某警告がまたふざけたというかシャレにならない銅像を建てたと聞き、この国本当に大丈夫かと思ったチェルブムでございます。こんばんは。どんな銅像を建てたんでしょう。ああ、はいはいはいはいはい。まあ、その前に、気分転換というと、DS をする。ニコ動、ヨーツベを見る。ネットの他人のブログを見るでしょうか。ニコ動とかは気分転換になりますよね。
うん。でもあんまりね、見ない。
あ、そうなんだ。
でも最近、トーラブの MMD とか、
はいはい。
もうキャーってなる。
なるほどね。会社の上司、上司どころか人間として見てないが、階級上一応上司に当たるが、Facebook をしてるらしいが、FB をしてるらしいが、自分は赤持ってないので見れない。帰らないように VPN を用意した。あとは赤作るだけだが、自分と気取られなくないんだよな。それで、VPN 用意したの。ちなみに韓国のふざけた銅像とはこれです。画像を上がってますが、某ローマ教皇がおそらく韓国人の足にキスをしている様子。おいおいおいおいおい、これはキスしてるどころか足の匂い嗅いでるようにも見えますよね。
そんな変態な。
まあ、そんなこんなでですね、これね、あかんやろ、これはさすがに。
え？
いや、さすがにその銅像はちょっとやりすぎなような気がしますけどね。いやー、まあ、こればっかりは、ね。まあでもその、うん、なんか一応そのなんかキリストもやったような儀式で、儀式というかあれらしいんですけど、
うん、
いい、どうなんでしょうね。はい、以上かな。まあ、そんなこんなの、投稿をたくさんいただきました。ありがとうございました。今日のお題のコーナーでした。エンディングです。エンディング。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん、
はい、
腹減った。
え、
腹減りました。
え、
腹減りました
。おう、
まあね、晩飯を食う前に食う間もなくラジオを始めてしまいましたので、まあね、今から食べようかなと思っております。
ちゃんと食べてくれ。
まあ、ですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん、400回までカウントダウンですよ。
はい、どうする？
400 巻までカウントダウンですよ。
どうするの？
そしてアリスさん。
はい。
私のニコ動のポイントは、
はい。
4116ポイント溜まっております。
わー。
これ散財するしかないですよね。
なさい。
え？嫌です。何、アリスさんが、アリスさんがこう放送してるときに宣伝チケット突っ込みまくりましょうか。
うわぁ、うわぁ、
宣伝チケットも、ニコニコ、ニコニ広告チケットもございますよ、まだ宣伝
行こう。なんか広告チケットはなんかサービスで、
そうですね。
回ってきたけど。
だからその、レイブンズナイト400回放送のときは、皆さんにこう、ニコニ広告チケットを大量にこう、投入してもらおうかなって、勝手に考えてます。いや、むしろ自分で投入します。
投入。
はい。まあ、そんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まもなくですね、400回、近づいております。400回もやるカウントダウンです。なんか、タイミングうまく見計らわないと、なんか、ものすごく微妙な時期に400回放送してしまいそうな気がしますので、そのタイミングに関しましては、399. 何回放送とかでですね、お茶を濁していこうかなって思っております。その辺は許してね。
許し。
まあ、そんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、某回線ゲームとかですね、一緒にプレイできたらいいなとかって思っておりますが、まあ、明日も朝早いのでですね、私は今日は早めに寝ようかなとも思っております。
回線ゲーム？
ん？某回線ゲームです。海で戦闘。
ん？
海で戦闘するね。
うん、
まあね、気分転換にいいんではないでしょうか。大航海のメンバーで海の上で戦う的なね。はい、はい、まあ今回はですね、今回というかまあ今日も、ね、最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。またね、次回も、楽しみにしてみてください。次回はですね、次回も普通に水曜日に放送できると思います。というわけで、また来週も聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と。
セラピストにもなりたい、アリセラフィムでした。
また来週、See you next time.
おやすみなさい。